皆さんもテレビや新聞でご存じのように先日のトラックと山陽線の踏切事故ですね、今いろいろとその原因が究明されつつあるということでありますが、私は学生時代にですね、ガソリンスタンドで、アルバイトをさせていただいております。それで最初のうちはね、ガソリンを入れるあるいは車の窓を拭くというぐらいの、そういうふうな簡単なね作業をさせていただいておりました。そのうちにだんだんですね、パンク修理とか、簡単な車の整備とかね、そういうことをさせてもらうようになりました。で、経営者の方からね、岩本君産休整備士受けたらええがいうようなことで、だんだんそういうふうな気持ちにもなっていたんですね。でそういうふうな頃のことですが、車のね、オイル交換というのがありまして、でオイル交換をするときには車をリフトの上に乗せてわーっとこう車を上げてですね、で車の下からオイルの入っているところのコックがあるんですね、ネジが大きなネジがあるんです。それを外すとダーッとオイルが出てくるんですね。でこれは気をつけないと、車はその走ってきてますから、その走ってきて、そのまだ入ったばっかりの車というのはエンジンがぬくもってますから結構熱いんですね、お湯が。でそのお湯でお湯というかオイルで火傷したこともあります。いまだになんか火傷の跡が残ったりしてますがね。だからエンジン周りというのはご本部に朝お参りすると猫ちゃんが車の下にスッと入ってきますが、あれぬくいんですね。でもっと言いますと近づくと熱いんですね。それで下手にそういうエンジンに近いところを触ったら火傷することもありますが、ね、でそのある時ですね、お客さんの車のエンジンをですね、そのオイル交換するということで、まずオイルを抜いてですね、オイルを受けるこういうものがありまして、それダーッとオイルが出てくるんですね。だいたい普通車でしたら3リッターか4リッターぐらいのオイルが入ってます。それを抜いた後に今度は仮にネジを止めてね、でエンジン内をこう洗浄するんですね。スピンオイルというのを入れてですね、また3リッターか4リッターぐらい入れてエンジンを空回しするんです。そしたらそのエンジンの中の汚れがですね、ダーッとこう結構落ちてくるんです。ですから透明のそのスピンオイルの入れてもまた真っ黒いのがダーッと出てくるんですね。それでそれをやった後に今度はまたネジを締めて本物のオイルを入れるわけですね。このオイルが結構ガソリンスタンドの商売の上では儲かるんですね。結構高いものでしてね、1台の車を買えたら1万円とか2万円とかね、そういうふうな売り上げになる。でそれで私が担当しまして、しばらくしてからですね、その私が担当した車がエンジンがアウトになったという連絡がありまして、つまりですね、そのネジの締め方が緩かったんですね。洗浄するときにこう仮止めするときにはこう手でこうやるんですよね。でついそういうふうにやってしまってたのかなと思うんです。ちゃんとこうレンジでこうね、ねじ回してカチカチカチとしてきっとこう締めなきゃいけないんですが、それができてなかったんですね。自分ではその記憶ないんですけどね。で結果的にその車がアウトになって、 まあ、会社が弁償するということがございますね。で今回のああいうあの大きな事故になりましたが、まあ、今はねいろいろ調べられております。本当の原因というのはよく分かりませんけど、仮にですね整備上の問題であったとしたらですね、これはあの整備を担当した会社の責任になる可能性があります。で私もその時にあの半額自己負担させられましたね。あのやっぱり会社もあの車1台がパーになるわけですからね、エンジンがアウトになるということはもう車がそのまま使えなくなるわけですから、まあ、パンクぐらいでしたらそのパンク直したらいいですしね、ちょっと傷がいったんだったらそこを板金で直しゃいいんですが、そういかないですね、エンジンというのはね、まあ、そういうふうなことがございました。で私はその車の整備というのはねものすごく大事、まあ、今日おいでになっている方たちで車に乗らない人はいないと思うんですね。でその自分の運転する車はやっぱりきっちり整備をしていると思います。まあ延浦さんは整備のプロですから、お客さんの車をね一台一台ちゃんと整備されていると思うんですが、これはあの皆さんも車の整備がねさっきの私の失敗談のようにですね整備し損なうと重大事に至るということはよくお分かりだと思うんですね。で私たち自分自身の整備というのは誰がするのか、ね、歯が痛いときは歯医者さんに行く、目の調子が悪いときは眼科に行く、自分というのはどこで点検してるのか、それをさせていただくのがこの教会ですね。神様というのは鏡という言葉から生まれたそうですが、鏡の前に座って自分の姿をよく映して、私はどこか欠陥がないかどうかをちゃんと自分で調べるということが大事なんですね。でそこのところを適当にしたりいい加減にしたりしておりますと、実際の皆さんの生活の現場で衝突事故が起きるんです。嫁さんと衝突したり、会社で同僚と衝突したり、近所の人と衝突したり、列車の場合も重大な事故になりますが、人間がぶつかるとこれ一生がアウトになるような事故にもつながるんですね。事件にもつながります、まあ、先だってもお話しましたように、今岡山刑務所にはね殺人犯の人たちが大勢収容されてるんですね。この殺人事件の半分は家庭身内の事件だそうです。意外ですね、うん、弁護士の方がそういうふうに教えてくださったということですが、身内のものが ね夫婦や親子がそんな殺し合いをするようなことはありえんというふうに思うんですが、実はそうじゃない。自分というものの整備が整ってないと、実は何をするかわからないという人間では、あのトラックの運転手さんね、線路上で車が動かなくなったんですね。それでああいう事故になる。お互い人間というのはね、自分はそんなことはしようと思ってないけども、立ち往生したり人とぶつかったりすることがあり得るということですね。ですからここにも参りをして、今日一日朝のね出発時点、皆さん自分自身というものをもうちょっとしっかり 見つめて帰ってほしいと思うんですね。私は大丈夫っていうのはこれが一番危ない。教祖様はこの神様は病気治しではない心治しの神であるとこうおっしゃった。心治し、自分ぐらいしっかりしたものはないと思ってる人、本当にそうですか。さっきの話じゃないけど、ちゃんと整備したつもり、ところがネジが緩んでたというのは大きなそういう問題につながるんです。皆さんね、心のネジが緩んだり、新人のね帯が緩んだりしてたらですね、そういうことが起こってくるということです、ね、 どうぞ今日一日このお参りをさせていただいたということは結構なことですが、もう一回一回のお参りを本当にきっちりさせていただかないと、適当にしとったんでは今日一日の中でね、重大事故が発生するかもわからないというね、そういうことでございます。今日はなんか皆さんにとって嫌な話を聞いたかもわかりませんが、本当の話でね、自分というものを点検するということはね、内科の先生は内科のことを見てください。しかし皆さんの人間を見てくださるいう、そういうお医者さんはないと思うんです。自分が信心によってそこをちゃんと確かめていくしかないでしょ、ね、はい、そういう意味でも一層大切にさせていただかなければならないと思います。今日も良いお参りでございます。